皆様おかわりありませんか。この広報を皆様がお聞きになる頃には少しずつ暖かくなってきてると思います。それでは広報3月、長くて3月号をお届けします。3月号の表紙を飾っているのは1月19日に福祉の家で行われましたけん玉教室に参加された男性が一生懸命けん玉をされている写真が写っています。なお新型コロナウイルスに感染した人、濃厚接触者に指定された人は外出しないようにお願いします。長久手市では親族らの助けが得られないお困りの世帯へ食料や日用品等を届ける支援を行っています。詳しくは健康推進課633300までお願い、お問い合わせください。それから3月号に掲載されている事業等については変更・中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページをご確認ください。写真で見る長久手、夢キラリンク愛知国体アイスホッケー競技会無事閉会。1月27日水曜日から31日日曜日まで第76回冬季国体夢キラリンク愛知国体が開催され、森コロパークアイススケート場でアイスホッケー競技青年の部が行われました。今大会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため無観客で開催されましたが、各県の代表チームが熱い戦いを繰り広げ大いに盛り上がりました。結果は北海道が第1位、愛知県は第7位となりました。当日の様子は長久手市ホームページ、ウィークリー長久手、2021年2月8日月曜日、15日月曜日、放送内容からもご覧いただけます。 QR コードを読み取ってください。長久手市と長久手市民の力で開催しています。リニモテラス関連イベント、みんなで作るリニモテラス施工ワークショップ3、リニモテラス公益施設の施工ワークショップを開催します。町と記憶に残る手仕事としてフローリング施工や芝生張りなどの体験をしてみませんか。時は3月6日土曜日9時から12時まで。場所はリニモテラス公益施設建設現場。対象は20人先着です。小学生以下は保護者同伴にしてください。申し込みは3月2日火曜日から電話またはメールで申し込んでください。詳細はリニモテラスホームページお願いします。これについてのお問い合わせは達成があるか電話560641までお願いします。続いて花植え種団子体験講習会。種団子は土の団子に花や野菜の種をつけて作り、花壇やプランターに植えて育てる新しい種まきの手法です。時は3月13日土曜日10時から12時まで。場所は旧州出荷選果場前熊前山地内。対象は20人先着です。申し込みは3月1日月曜日の9時から12日金曜日に電話またはメールで申し込んでください。氏名、住所、電話番号を明記してお願いします。これについてのお問い合わせは緑の推進課電話560552までお願いします。続いて町の話題です。ハローカセンターといえば毎日私たちの家庭から出るゴミを処理してくれているゴミ処理場、長くて終わり朝日瀬戸のゴミを集めて処理しています。そしてハローカセンターでは現在 焼却炉の延命化工事が行われている真っ最中、春岡センターの焼却炉は1992年から使われており、稼働開始からすでに28年が経過しています。延命化工事は少しでも長く焼却炉を使うための工事で、2019年から始まった工事は2022年に完了予定です。そこから10年間現在の炉を使う予定です。
続いてお知らせのページです。まず休日窓口の開設。時は3月28日日曜日、4月4日日曜日、各人も午前9時から12時半までです。場所は市役所本庁舎1階です。開設窓口と取扱い業務、そしてお問い合わせの電話番号をお知らせします。市民課、住民移動届の届け出、住民票、印鑑登録証明書、戸籍証明、税証明などの各種証明書の発行、印鑑登録、マイナンバーカードの申請、受け取り、これは予約が必要です。電子証明書の更新。お問い合わせの電話は 56-0607 番。マイナンバーカードの受け取り予約は 63-0178 です。環境課、住民移動に伴うゴミの分別・排出場所の案内、電話 56-0612。 福祉課、住民移動に伴う障害者手帳の手続き、住民移動に伴う障害者の手当の手続き、電話 56-0614。 長寿課、住民移動に伴う介護保険の手続き、電話 56-0613。 子ども家庭課、住民移動に伴う児童手当に関する手続き、電話 56-0633。 保健医療課、まず国保年金係、住民移動に伴う国民健康保険の資格取得、喪失、変更の届けに関する手続き、電話 56-0618。 そして医療係、住民移動に伴う福祉医療に関する手続き、住民移動に伴う後期高齢者医療に関する手続き、電話 56-0617。 最後に教育総務課、住民移動に伴う転入学に関する手続き、電話 56-0625。 なお、上記の業務のうち一部取り扱いがないものがあります。詳細は長久手市のホームページにお願いいたします。代わってニュース119、美山消防、豊明市、日進市、三好市、長久手市、東郷町を管轄する美山消防組合からのお知らせです。一つ目は春の火災予防運動。3月1日から7日まで春の火災予防運動が全国一斉に始まります。ご家庭の防火対策は万全でしょうか。ぜひこの機会にご家庭の防火対策をチェックしてみましょう。2つ目は住宅防火7つのポイントです。住宅の火災発生を防ぎ、火災から命を守るためにはどのような対策をすればよいのでしょうか。命を守る7つのポイント、3つの習慣、4つの対策として、次の防火対策を心がけるようにしましょう。3つの習慣。1、寝たばこは絶対しない。2、ストーブの近くに燃えやすいものを置かない。3、コンロに火をつけたままでそばから離れない。4つの対策。1、 逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。2. 寝具やカーテンなどには防炎品を使用する。3. 火災を小さいうちに消すために住宅用消火器等を設置する。4. 日頃から隣近所との協力体制を作る。以上のお問い合わせは離散消防組合電話 056138-0119 番までお願いいたします。
変わりまして、 Nバスのルートとダイヤが2021年4月1日から新しくなります。再編にあたり、乗り継ぎなく福祉の家、商業施設、病院等に行きやすくしてほしいとのご意見を数多くいただきました。再編後は市民の皆さんが日常的に利用する主要な目的地を運行するルートにします。ルートが変わります。乗り継ぎなく福祉の家に行けます。福祉の家線を廃止し、全路線が福祉の家を経由するようになります。買い物、病院に行きやすくなります。西武線が文化の家や長久手古戦場駅を、東武線が愛知医大や長久手古戦場駅を、相模根線が愛知医大を経由するようになり、公共施設や病院、買い物への利便性が向上します。東武線がもっと便利に双方向になります。左回りと右回りで一部ルートが違います。左回りは長久手中学校から給食センターを経由します。新しいバス停ができます。藤ヶ丘線に佐久田を、相模根線以外に市役所前を新設します。その他移動するバス停については長久手市のホームページをご覧ください。次にダイヤが変わります。時間帯や市内の道路状況を考えたダイヤになります。土曜日曜祝日ダイヤを設定します。利用実態を踏まえて、土曜日曜祝日は朝と夕方の便が少なくなります。次に運賃は変わりません。広報11月号で65歳以上の赤あったカード携帯車の運賃を100円としますとしていましたが、2021年4月1日からもこれまでと同様に無料とします。なお65歳以上の人限定定期券発売はありません。一乗車運賃100円です。しかし Nバスが今後も走り続けていくためには次のような課題があります。運行経費に関わる市の財政負担が1億円を超え、年々増加です。バス車両の老朽化が進み、定期的に買い替えが必要です。そのため、運賃については再度検討を行っていきます。詳細なルートやダイヤ、その他の詳しい情報は、広報4月号折り込み、または長久手市のホームページへをご覧ください。以上、お問い合わせは安心安全課電話 56-0611 にお願いします。変わりまして、シニアの広場、福祉の家の施設情報です。歩行浴室、水曜金曜日曜、福祉浴室、火曜木曜土曜の利用休止時間帯です。3月10日、24日、いずれも水曜日、午前10時から12時、3月12日、26日、 いずれも金曜日、午前10時から12時。なお月曜は休館です。温泉スタンドの休止日は3月1日月曜日です。このお問い合わせは福祉の家電話 64-6500 にお願いします。次に赤あったカード優待内容です。協賛店舗が増えました。店舗施設名はメガネスーパー、名古屋今池店、名古屋栄スカイル店、名古屋大須店、名古屋改ま店、名古屋平張原店。特典内容はメガネ、コンタクトレンズ、補聴器 15% 引き。なお対象外商品あり、重複割引はできません。引き続き協賛店舗を募集しています。このお問い合わせは長寿課電話 56-0639 にお願いいたします。次に自治会に加入しましょう。自治会は誰もが触れ合い安心して暮らせる地域づくりのための一番身近な組織です。地域に住む人たちが日頃から親睦と交流を深め、防犯など地域の問題を話し合って解決し、触れ合いのある快適な街づくりを目指して活動しています。加入に関してお住まいの地域の自治会がわからない場合や自治会がない地域の場合は、達成があるかまでお問い合わせご相談ください。自治会加入診断チェック。該当する項目をチェックしてください。1. お隣さんの顔を知っている。 2. 毎日近所で挨拶する人がいる。 3. 災害発生時などいざという時に頼れる人がいる。 4. 避難所の場所を知っている。 5. 避難訓練に参加したことがある。 6. 盆踊りや夏祭りに参加したことがある。 7. 家に火縄銃がある。以上です。一つもチェックできなかったあなた、今すぐ自治会加入の検討をしましょう。このお問い合わせは達成があるか電話 56-0602 にお願いいたします。
次は暮らし環境関連のお知らせです。春岡センターからのお知らせです。延命化工事のため4月1日木曜日から14日水曜日までは、引っ越しなどやむを得ない場合やお急ぎの場合を除いて直接搬入をお控えください。また施設使用料につきましては広報12月号ページ19で確認してください。このお問い合わせは、春岡センター、電話 0561-54-1643 です。資源とゴミの収集カレンダー等の配布について、2021年度版の資源とゴミの収集カレンダー及び資源とゴミの分別ガイドブックを3月中に各家庭に配布します。収集日や分別ルールを守って資源やゴミを出してください。この問い合わせは環境課電話 56-0612 です。2020年交通事故発生状況について、長久手市の交通事故発生状況は、昨年は1件の死亡事故が発生しました。愛知県全体では交通事故死亡者数が全国ワースト2位と依然厳しい状況が続いています。事故を少しでもなくすため、交通安全ストップスロースマートの 3S 運動を心がけましょう。2020年の交通事故件数は2109件で、 うち物損事故が1908件、うち人身事故が201件、人身事故死傷者数が239人、2019年は事故件数が2508件、うち物損事故が2297件、うち人身事故が211件、人身事故死傷者数が258人でした。この問い合わせは安心安全課電話 56-0611 です。2020年犯罪発生状況について、長久手市では自転車等と特殊詐欺が多発しました。駅の駐輪場だけでなく住宅の駐輪場での被害も発生しています。駐輪する際は必ず通ロックしましょう。またキャッシュカードをすり替えて騙し取る手口が発生しています。電話でキャッシュカード暗証番号の話が出たときは必ず一旦電話を切り、相手の電話番号を調べて折り返し電話をして確認しましょう。2020年の侵入等は21件、うち住宅対象侵入等が13件、自動車等が1件、オートバイ等が7件、自転車等が55件、部品狙い4件、車上狙い18件、特殊詐欺2件、主な犯罪合計は108件。2019年は侵入等が16件、うち住宅対象侵入等が10件、自動車等が8件、オートバイ等が3件、自転車等が125件、部品狙い13件、車上狙い16件、特殊詐欺6件。主な犯罪合計は187件でした。この問い合わせは安心安全課電話 56-0611 です。農地における野焼きについて、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる野焼きは法律上野焼き禁止の例外として認められていますが、近隣住宅等に配慮し次のことに注意してください。 1. 風の向きや強さによって行うときを考慮しましょう。 2. 植物はよく乾かしてから燃やすなどして煙の量や匂いが近所の迷惑にならない程度に留めましょう。 3. 近所に一声かけましょう。この問い合わせは緑の推進課電話 56-0620 です。次は健康福祉関連のお知らせです。薬剤師会からのお知らせ。普段から利用する薬局、かかりつけ薬局を一つ持つようにしましょう。複数の医療機関から複数の薬をもらって飲んでいることから生じるポリファーマシーという問題があります。よく似た効果の薬が重複していたり、好ましくない飲み合わせの薬が出ていたことが原因で、薬の効果が強くなりすぎたり、逆に弱くなってしまったり、副作用が出てしまうことを言います。薬をもらう薬局を一つにまとめることで、このポリファーマシーによる問題を解決します。このお問い合わせは、薬剤師会代表、共和薬局長久手店、電話 63-3996 です。新型コロナウイルスワクチン接種券の送付について、長久手市では接種の優先順位を踏まえ、3月中旬以降65歳以上の人に新型コロナウイルスワクチン接種券をお送りします。準備が整い次第詳細は長久手市ホームページなどでお知らせします。このお問い合わせは健康推進課電話 63-3300 です。新型コロナウイルス感染症と心の健康について。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、長引く不安に疲れを感じている人が多くなっています。心を健康に保つには、規則正しい生活リズムを保つ、バランスの良い食事を心がける、十分な睡眠をとる、体を動かしてリフレッシュする、正しい情報を入手する、感染対策を取りながら人と交流する、アルコールや喫煙量の増加に注意するなどです。お気軽に市や県の相談窓口をご利用ください。愛知心ホットライン365は電話 052-951-2881、 午前9時から午後4時半までやっています。愛知心のサポートライン相談、検索 ID @aichi_soudan、 20時から0時まで、月曜のみ、0時から8時まで。このお問い合わせは健康推進課、電話 63-3300 です。尾張東部権利擁護支援センター愛称使用のお知らせです。法人設立10周年を迎え、より親しみのある相談機関として地域に根ざすため、1月よりアスライツという愛称を併用することになりました。アスライツには明日に権利のライツを結び、地域のみんなの権利を守り、共に豊かな明日を描いていく施設という思いが込められています。この問い合わせは尾張東部権利擁護支援センター、電話 0561-75-5008 です。次は市政情報から、愛知県統計功労者表彰のお知らせです。統計調査員の功労者表彰の受賞者として、市内在住の佐藤智美さんが愛知県知事賞を受賞されました。佐藤さんは長年国税調査をはじめとするさまざまな統計調査で調査員としてご活躍され、今回その功績が認められました。この問い合わせは情報課、電話 56-0601 です。
では変わりまして、ドクターからあなたへ、長久手市在宅医療介護連携支援センター山彦長久手、第3回市民公開講座、東名古屋長久手市医師会。誰もが迎えることになる人生最古の時、どこでどのように過ごすのか、さまざまな選択肢があります。意識調査によると、7割の人が自宅と回答していますが、現実には8割の人が病院で亡くなっています。支えるご家族の身体的精神的負担もありますが、自宅で最後を迎えるということは、特に現在のコロナ禍においてメリットが多くあります。病院や施設でなくても、自宅でも医療と介護の専門職が連携し、チームとなって支えていくことで、在宅療養を選択することができます。今回の市民公開講座では、この在宅療養について、現場で実際に携わっている医師、看護師、ケアマネージャーの方々にお話を伺いながら、皆さんで考えていきたいと思います。会場にお越しいただくほか、後日インターネットで視聴もできますが、ともに事前申し込みが必要です。エンドオブライフケア、在宅療養という選択肢。時、3月7日日曜、午後1時30分から4時。 12時45分開場。場所、文化の家森のホール。対象は先着250人です。お申し込みは山彦長久手、電話0561-75-5512、または山彦長久手ホームページ、または QR コードでお申し込みください。